セッション3です。デザインビューを使いこなそう。ドリームウィーバーはデザインビューとコードビューの両方で作業できますが、とりわけデザインビューは便利なのをご存知でしょうか。単にそのまま編集する目的でデザインビューを使うのではなく、便利な点、操作を行うためのオペレーションテクニックなどをご紹介します。ご登壇いただくのはアンカーテクノロジー株式会社制作部統括マネージャーの上森勤さんです。上森さんはものづくり協議会、協議大会、ウェブデザイン部門、技能、協議委員を務められているほか、ウェブサイト制作やドリームウィーバー関連の講師をされており、書籍も執筆されているということで、非常に有益なお話が聞けるのではないかと思います。では、上森さん、よろしくお願いします。
はい、それではですね、この時間はですね、デザインビューを使いこなそうということで、私、30分から40分ほどお話しさせていただきたいと思います。今日どんなお話をさせていただくかというと、せっかくドリームウィーバーの話をしまして、で、今日高野さんの方から皆さんこういった本の方が配られているかと思うんですが、実際にはですね、こういう流れで今日お話しさせていただきますが、本ですと大体4のですね、4-1、1の時は1種類の話なので4-2から、5-6ぐらい、ちょっと4章の前半ぐらいまでを特に中心になんですが、そのとりわけ、もう少しですね突っ込んでですねお話をさせていただければなと思っております。はい、ということでちょっと簡単に自己紹介です。私、アンカテクノロジー株式会社というところでウェブ制作の仕事をしています。ウェブの仕事はですね、もうかれこれ実際に印刷会社からずっとやっているので、95年ぐらいからずっとやってるんですが、ちょうどドリームウィーバーが先ほど西村さんのご紹介のあった97年のバージョン1の頃からですね、実はもうずっとドリームウィーバーはもう愛用しておりまして、今に至っておりますと、こんな本を書いてたりとかしてますということで、簡単に紹介を終わらせていただきます。はい、ということでですね、なぜデザインビューなのかというところをまず、ご紹介したいと思います。ドリームウィーバーのデザインビューってどういったものかというと、さっき高野さんの方からもご紹介があったと思いますけれども、見たまま編集ができるというのが一応の売りです。一応の売りという言い方は少しこの後のお話にもつながるんですが、もう一つコードビューと言われているソースコードを直接書くというところで、ドリームウィーバーのデザインビュー、表示状態を確認しながら作業できるというのが、ある意味精神、衛生上も実は非常に気持ちが良くてですね、バンバン作っていけるんですが、実は表示状態を確認しながら作業できるという売りよりも、僕の中ではですね、 HTML、CSS のコーディングをより楽に素早くそして正しく行うための機能の宝庫だと思っております。コードビューというのは直接ですね、先ほども言いましたように原稿を直接貼り付けてタグをつけていくんですが、ドリームウィーバーのデザインビューというのはもうこちらでこう何か作業をすると勝手にタグがついていってくれるというところでは、非常に、間違いのないコーディングをするという意味でも大事かなと。よくですね、たまにですね、僕は一生懸命手で書きますっていう、の駐車内のスタッフのコードを見たときにたまにエラーが出てきます。どういったエラーかというと、閉じタグがないとか、タグのスペルを間違える、最近はですね、非常に優秀なテキストエディターも増えていますので、そういった部分だいぶ解消されてはいるものの、そういうそのちょっとしたタグの記述漏れみたいなものとかも未だにあったりとかして、結構そういったものはドリームウィーバーのデザインビューを使うと全くそこら辺が問題ないということで、私はですね、このより楽に素早く正しく行うということがドリームウィーバーのデザインビューの機能なのかなって思っています。言い切っちゃって大丈夫っていうふうに思っている方もいらっしゃると思うので、これからですね少しずつご紹介したいと思います。とその前に、ですね、あるつぶやきサービスのタイムライン、こんなお話がありました。ドリームウィーバーのデザインビューって無駄なタグが入るって聞いたんだけど大丈夫ですかっていうのがありました。なんか最後にですね、このしょぼーんなんていうのが出てきまして、でちょっとですねイラッとして、このつぶやきを見たイラッとしたある人がですね、そんなことないですよっていうことでですねリツイートをしました。そしたらですね、どうしたらそんなことにならないのっていうことでですねレスが返ってきたので、さらに答えてあげました。 それはということで次からのお話になります。デザインビューを使って作業するにはいくつかの心得が必要です。その心得を、覚えておくことで多分間違ったタグを入るとかですね、そういうことはないと思いますので、ドリームウィーバーのデザインビューを使って作業する上での心得についてちょっとここで触れたいと思います。でこれが終わりましたら、実際にですね作業するところを皆さん、ご覧いただきながら、勉強していっていただければなと思います。まず下準備を忘れないようにというところです。ドリームウィーバーを使って、やっていくときはですね、まず下準備、これがまず何よりも大事です。現行データはありますか？現行は構造化されてますか？構造化っていうお話は、要は HTML を書くそもそもの基本として正しいタグをつけるために文章が正しい構造になってますかっていう話ですね。で、見出し、段落、箇条書き、あらかじめ分かってますか？そしてデザインデータは手元にありますか？これどういうことかというと、ホームページを作成しようとしたときにですね、必ず陥りがちなのがデザインがデザイナーさんから上がってきました。さーってやろうとしたときにですね、そのままもうその見たままの状態をすぐに作ろうとしてしまうんですね。そうするとドリームウィーバー、これは実はコードビューを使おうかデザインビューを使おうか必ず起こってしまうのは、だんだんですねこう深みにはまっていってしまうというところです。で、何よりも大事なのはドリームウィーバーで作業をするとき、特に効率的に作業をしていくための、大前提としてやはり仕込み、いろんなものの仕込みをまずしてあげてください。要は料理をお料理をするときにやはり下準備をしっかりすると、それを例えば器でこういろんなものをこう入れながら、まあ、お料理される方は分かると思うんですが、すごくパンパンとできちゃいますよね。僕実はですね、お料理に関してはめちゃめちゃダメで、下準備をしないで感覚で作ってしまうのでどんどん時間がかかっちゃうんですが、ドリームウィーバーでコーディングするときだけはですね、下準備をしっかり行います。で、何よりも重要なのはこれからさてコーディングをしようと思った状態のもの、例えばデザイナーさんからもらったデザインだったり、もしくはあらかじめ用意されている原稿、これがどうそれぞれにどのタグが入るのというのをまず決めておいてください。それがまず何よりも大切です。そしてもう次、パネルとダイアログボックスと呼ばれているまたこれらを最大限に活用してください。この後のデモの方でもご紹介しますが、タコさんの、最初のセッションの方にも確かあったと思うんですけど、まあ、いわゆるドリームウィーバーにはパネルというかたくさんあります。いろんなパネルがたくさんあります。なのでどのパネルがどこで使っていいのかと、実は初めてドリームウィーバーを使おうとした方っていうのはかなり迷ってしまうと思います。なので押さえておくべき ポイントとしてなるパネルをいくつかここでちょっとピックアップしてみました。 HTML コーディングするときはプロパティインスペクター、先ほどもあったプロパティパネル、下のドリームウィーバーの下の方にも常にもう昔から君臨している、まあ、パネルですね。で、挿入パネル、右上ですね。先ほどの高野さんのデザインビューだと右上にありました。でそこのパネルを、まあ、私も実はそこのアプリケーションバーに登録させてるんですけど、あの挿入パネルと必要に応じてアセットパネルみたいなものも使われるといいかもしれません。アセットパネルっていうのは実はその中にですね、そのサイトの中で使っているイメージが一覧されていたりとか、そのサイトの中で使われている色がですね見ることができたりするというところで、アセットパネルなんかも覚えておくといいパネルです。で、CSS コーディングをするときはやはり CSS のダイアログボックスと呼ばれているものだったりとか、スタイルパネル、また、CSS でも色を選択したりするときの参考値としてアセットパネルなんかは使っていくことがあるかなと。でさらに表示確認に関してはこのライブビューと、Adobe ブラウザーで、ライブビューに関してはパネルではないんですけれども、最近のドリームウィーバーを使っていくとですね、このライブビューが非常に強力なんですね。なのでこれらはですねドリームウィーバー操作の基本中の基本だと思ってください。まあ、こんな感じのパネルですね。はい、でここからがですね、少し皆さんの、まあ、パソコンの操作をちょっと準ずるところになります。先ほどまではどちらかというとドリームウィーバーの 本来持っているベーシックな機能、もしくは、何かをするという上での最初に必要な下準備をしましょうという話だったんですが、ここからちょっとここの話と次の話というのは、どちらかというと皆さんが実際に、何かしら手をかけていくところの作業の部分になります。まずですね、ドリームイバーにもいくつかのショートカットというものがあります。例えば見出しを割り当てるという機能があります。で、実際にですね、デザインビューを使って作業していくときに何よりも重宝するのは、プロパティパネルでメニューのように形で選択するというよりかも、こういったそのショートカットをですね、効果的に使うと作業がより早くなります。当然ですけど、こうマウスを使って操作して、例えばメニューにマウスを持っていったりとか、パネルにマウスを持っていったり、もちろんこれらは基本的な操作の一つなんですが、これが慣れてくるとですね、それぞれに動かすよりも直接ですね、その HTML 化をもっと正しい HTML にしたいという操作の時に使ってくるこのショートカットというのが非常に生きてきます。なのでショートカットをぜひ覚えてください。コントロールキープラス1から6、マッキントッシュだとコマンドですね、コマンドの1から6を打ってあげると見出しになります。それと実は何気によく使われる便利だなというのが、クイックタグ編集と呼ばれているもの。これは選択しているそのブロックレベル要素と呼ばれている選択している要素をコントロール T を押すことによってタグの変更をすることができます。ドリームイーバー実はコードビューを使ってコード側で例えばあるタグをあるタグに変えるというのは、とてももちろん入力をするので簡単なんですが、デザインビューではこのクイックタグ編集というのを使うと、あるタグを別のタグに変えることができます。これも非常に便利な機能なので後でご紹介します。あとですね、矢印キー、何気に矢印キーというのも普段私は使います。どこで使うかというと、あるタグを選択しました。で、選択して文字を入力しようとしたときにですね、そのタグの外側に入力をしたいといったときに、右矢印キーであったりとか左矢印キーを押してあげることによって、要は今までだと P というタグからスラッシュ B というタグに囲われた外側にタグの状態でマウスのカーソルをポッと置いてやることを、実は選択をして右矢印キーを1個押してあげると、タグの外側にカーソルが実は裏側で動いてくれるみたいなことができます。これも後でちょっとご紹介したいと思います。あとですね、やはり何よりも大事なのはコピー&ペースト、カット&ペースト。これはもうデザインビューでもコードビューでも一緒なんですが、デザインビューではとりわけよく使いますので、ぜひ活用してください。よくですね、コードビューだとガーッと入力をしてこうやっていくっていう作業が多いんですけど、ドリームイーバーはどちらかというと原稿をこう手で入力するというよりかは、貼り付けてそこを整形していくっていうイメージだと思ってください。どちらがいいのかというのはもちろん人それぞれやり方は自由なんですけれども、実際私の中ではこのやり方が一番やりやすいなということで、もうデザインビューなしではやれないような状態ですね。で、あとマウス操作だってやっぱり大切です。これもですね、実際には使い方になるんですけど、マウスの操作、だいたいマウスを使ってデザインビューで何か作業をするというときは、何かメニューを選択したりパネルの中にマウスをクリックしていくとにマウスを持っていくということはあるんですが、もう一つ、例えばデザインビューの中に書かれているテキスト、例えば段落の中に書かれているテキストを選択をするっていう操作は必ず何かしらの作業で出てきます。これをドラッグっていう操作をします。まあ、あるところをクリックしてそのままグリグリとマウスを押したままいくと、ある特定の場所が選択されるんですけど、その選択のされ方を、要は今自分が選択しているところがどこが選択されているのかっていうところの意識をちょっとつけましょうというところです。で、普段ですね、皆さんマウスを何かクリックをしたりとかダブルクリックという操作をすると思うんですけど、実はこれ3回クリックするとまた面白いことが起こります。例えばドリームイーバーのデザインビューで、例えば何か文章がありました。それもそこの部分を3回クリック、カチカチカチっと押してあげると、そこの段落の中身を全て選択してくれるみたいなことができます。 普段ですね、なかなかこうシングルクリックとダブルクリックしか使わない人も、3回カチカチカチッとやるとダッとこう全部選択してくれたりということがあるので、こういうちょっとしたですね、いわゆるオペレーションの操作テクニックっていうのは覚えておいた方が後々ですね、こうこれはね、別にドリームウィーバーに限らずいろんなこう選択をするときの操作なんかにも使うので、ぜひですね、こういうのはマウス操作として覚えておくといいかなと思います。でやはりですね、自分がマウスで選択することによってソースコードではどういうふうに選択されているのかっていうのを実は意識できるのがいいんですが、なかなかそれはもう使い慣れていかないと難しいですよね。なのでもしですね、慣れない方はこういう使い方もあります。分割ビューということで、デザインビューはデザイン画面だけ、コードビューはコード画面だけなんですが、これはデザインと分割両方、デザインとコード両方並べて表示しているという機能ですね。で例えば、これ今デザインビューでこのレイアウト用のってテキストをこう3回クリックをして、選択状態にしてるんですけど、それがコードビュー側だとちょっと見えづらいかな、ちょっと見えづらいんですが、ちょうどですね B のタグの内側のテキストの部分だけが選択されているというのが、実はコード側で見ることができます。要は自分のマウスもしくは選択している操作というのによってコード側の方ではどういう操作がされているのかっていうのを、こうまず分割ビューでまずちょっと自分の頭の中でちょっとこういうのを見ながらですね覚えていくと、実はドリームウィーバーを使って変なタグが入るみたいな、そんな話がなくなります。とやはり何よりも大事なのはここに落ち着きます。 HTML と CSS を正しく理解していること。やはりですね、ドリームウィーバーは、勝手にやってくれる、要はこう何かこう操作をすると必ずタグをつけてくれます。でもそのタグの意味が分かってなければ、当然ですけどドリームウィーバーでやるっても正しいものができるとは限りません。なのでまず HTML の理解、CSS の理解ということがやはり前提にあるものだと思ってください。それをとベースにして、できるのがこのデザインビューで作業するというところになるかと思います。なのでどちらかというとドリームウィーバーは HTML をゴリゴリ書くという作業をですね、より負荷を下げてくれるものになると思います。あともう一つ、これはですね、デザインビューでちょっと苦手な部分っていうのももちろんあります。例えば定義リストと呼ばれているもの、こちらの教科書の中にも少し書かれていたかと思うんですが、箇条書きの、いわゆるリストにもですね、いくつかのリストの書き方があって、定義リストと呼ばれているものはドリームウィーバーのデザインビューではですね、 DT というタグと DD というタグが繰り返すパターンでしか使うことができません。実は DT、定義リストというのは、そうではない書き方もあるんですね。DT というタグがあって DD というタグがいくつか続くような書き方もできます。でも残念ながらドリームウィーバーではそういった書き方をするにはやはりコードビューで書く、コード側で書くしかないというのが今の、仕様なので、そういったところはもうコードを使うしかないというふうに諦めるとか、CSS レイアウトでもいくつかのこういったですね、苦手な部分があるので、それをですね、違うやり方で補完するみたいな形も使っていくといいと思います。個人的には万能じゃないから、ドリームウィーバーって可愛いやつだなっていうのはずっと思ってるんですけど、まずですね、皆さんにとにかく覚えておいていただきたいのはここ一つ一つ丁寧に作ります。当たり前なんですけど、丁寧に作ると言っても別にゆっくり作りましょうということではなくて、まずですね、この順番で作っていくとデザインビューは使いこなしていけるのかなと思います。最初にですね、 HTML をしっかり作る、 HTML をしっかり作り終わったら、CSS を作り込むっていう流れがですね、多分デザインビューを使いこなしていこうという人にとっては一番近道かなと思います。これもですね、慣れてくると、HTML ある程度ざっくり作って、そこからこうスタイルをつけていきながらもう一回 HTML も整形みたいな話もあるんですが、最初のうちはですね、しっかり HTML を作るというところに注力してみてください。 ということで、結構ボリュームがあるので、まあ、こう結構駆け足にならないように、まあ、多少なりともじっくりは紹介していきたいなと思いますが、こんな形の流れでご紹介していきます。ということでですね、ドリームイーバーの方に変わります。先ほども言いましたけれども、まずですね、何よりも大事なのは原稿を用意しましょうねっていう話があったと思います。で、今回ですね、ちょっとですね、前に使っていたマシンの調子がですね、悪くてですね、ちょっと急遽でサンプルを、大体のサンプルになってしまったので、あまりちょっとデザイン的にもよろしくないんですが、ちょっとこのサンプルをもとにですね、ちょっと HTML を作っていくという作業を紹介します。で、例えばこういったデザインがあったときにですね、いきなり何も考えずに、ガリガリガリガリもそのままですね、ストリームイーバーを立ち上げて、サイトの設定をして、さて作るぞって言ったときにですね、ここはこのタグでって言いながらですね、こうデザインビューでこうカチャカチャカチャカチャ作業していったら、多分その仕事だけで 半日どころか1日2日経ってしまうかもしれません。なのでまずこういったデザインが来たら、まずこの中で どこら辺をどういうタグをつけなきゃいけないのかというところをですね、まず仕込んでいきます。まずその仕込みが大事なんですね。で、当然ですけど、この仕込みというのはこれよりも前の段階で、例えばワイヤーフレームと呼ばれているようなもので作られていたりするものが最終的に絵になってくるので、それぞれにですね、意味を必ず意味があります。なのでそれに対してどういうタグをつけていくかというのを前段階で仕込みます。その仕込みは別にもらったデザインを印刷して自分で手で書いて、ここは P というタグにしようとか、ここは箇条書きでから UL というタグにしようというのは、別に手書きでメモ程度にですね、手元に置いといても構わない。そういったものを作りながらですね、実はもう一つこういった原稿を用意します。大抵お客さんの場合によってはですね、お客様の方からこういった原稿が来ることがあります。もうここの中に書かれている内容が全てテキストで原稿として用意されているという時ですね。もし用意されていなかったらどうするか、こういう原稿も作っちゃいます。これもいわゆる最初の下準備のところ、まあ、この原稿を使うか、そのままデザイン上の絵を使うかっていうところなんですけど、基本的にはですね、こういった原稿を用意しておく方がいいです。で、実はですね、これちょうどこのページを HTML 化した時にどういった流れになるのかなっていうのも想定して、そのままテキストを起こしました。で、一つ一つ一行行間が空いてるのにも意味があります。これ実はこの教科書の中にもちょっと触れられている部分なんですけど、実はドリームウィーバーとてもお利口さんというか、とてもいいところがあって、このテキストを全て選択をします。で、これを編集でコピー、まあ、いわゆるコマンド、ショートカットでコピー普段するんですけど、今日は皆さんに少しでも分かってもらうようにちょっとメニューを使ってます。普段は私はショートカットをバンバン使ってますので、はい、で、新規で HTML を作りたいと思います。これ今空っぽの真っ白のキャンバスの状態ですね。ちなみにコードを見ると、ボディとボディの間が今空っぽの状態。さて、じゃあさっき今ですね、コピーしたテキストがクリップボードの中に入っています。これを編集メニューでペーストします。はい、そうするとデザインビューでさっきと同じように1行置きの状態で貼り付いたのが分かりますね。ここまでは分かりますね。じゃあソースコードを見てみます。見てみると、実はソースコード上で1行1行 P というタグがつきました。要はこれだけでですね、皆さんが P というタグを一つ一つつけるという作業がなくなったんですね。じゃあですね、コードビューで同じことをしようということで、今日はですね、私はコードビューをちょっと2段目出しをするときは、コードビューは僕は使わないよっていうのをですね、あえて言うのでちょっと紹介すると、例えば今ここにですね、ボディとボディの間空っぽになってます。で、さっきコピーしてまだクリップボードに残ってますので、あれをここに貼り付けます。ペースト。そうするとですね、ただのですね、素のテキストが貼り付くだけで、それも一行おきに、意味もなく一行おきに貼り付いてしまうんですね。これがで、 テキスト原稿の取り扱いの上でのデザインビューとコードビューの大きな違いです。要は貼り付けた原稿がもう自動的に P というタグをつけてくれるのか、それとも一行置きの普通のテキストとして貼り付けられる、どっちかで、初めて作業をするときに基本的には、ウェブサイトの中で使われているいわゆるタグってあんまり多くないんですよ、文章を作っていく上で。まず基本手として P というタグを使うのと、箇条書きを表す UL というタグ、それと、見出しを表すタグ、まあ、これ以外にいくつか例えばイメージを表すタグとかありますけど、ブロックレベルと呼ばれているタグはまずこの3つ、最低限この3つが使われると思ってます。なので一番基本的な最低限のタグの1つ P がここで貼り付くというのは非常に便利だなということですね。でこれをですね、順次ですね整形していきます。その整形の過程を少しだけご紹介していくと、さっきのですね、まあ、操作のやり方についての紹介の中で、まあ貼り付けました。でこのあと今度見出しをつけます。見出しをつけるのも実はとても簡単で、さっきの紹介の中でショートカットをしますという話をしましたよね。でショートカットをするどこをじゃあ見出しにするのっていう中で、ちょっとだけでデザインに戻ると、はい、今回はですね、お店紹介というところを、まあ、いわゆる見出しにして、スタッフ募集と募集要項というテキストも見出しに準ずる見出しにしようというふうに思います。でこの中にですね、お店紹介というのがここにいくつか出てるんですけど、ここのところがいわゆる本文にあたるところ、なのでここをまず見出しにします。画面よく見ててください。ここの今選択しているここですね、ここの部分ですね。ここを例えばドリームウィーバー、実はですね、このとてもそのショートカットを使う上で便利なのが、わざわざお店紹介というテキストを全部選択することなく、ちょっと待ってね、はい、ちょっと少し上に上げました。ここどこでも構いません。どこでも構わないので、ちょっとクリックはします。そこで、例えばこれを見出しの1にしたいということであれば、コントロールもしくはコマンド1を押してあげると、この時点で、見出しの1のタグになります。実際このプロパティパネルのフォーマットを見てみると分かるんですけど、見出しの1というのになっています。でその下にですね、スタッフ募集というのがあるので、これを今度は見出しの2にしたいと思います。コマンド2、そうすると P というタグが見出しの2になりました。でさらに募集要項というこのテキストを、H3 にしたい、見出しの3にしたいので、やはり同じようになんか適当なこの中をクリックして、あ、ごめんなさい、コマンド3、ちょっとあまり大きさが変わらないかもしれませんが、これで見出し付けができました。こんな感じですね。まずここまでが見出し付け、見出し付けがこうやってできましたということで、次にどういうことをするかというと、すいません、例えばですね、ナビゲーション周りの部分とか、あと本文の中にはいくつかの箇条書きが出てくると思います。箇条書き、リストですね。例えばデザイン上で言えば、左側の方にメニューがあります。で最近はですね、このメニューの部分をいわゆる箇条書き、リストを使ってタグ付けするということが多いです。でこれを表現する場所どこかというと、よく見てもらうと、花束というテキストからイベント、お店紹介というところのテキストまでがナビゲーションの項目なんですけど、実はもう HTML の中には書き込まれてるんですね。上から3行目の花束というところから、ここのお店紹介のここまで、これ実はコードを見てもらうと、すべて P というタグで書かれています。でこの P というタグで書かれているこれら、すべて選択しちゃいます。箇条書きにしたいところ、箇条書きにしたいところをすべて選択をして、プロパティパネルのちょうどここにですね、リストっていうのがあります。でこのボタンを ちょっとじゃあ押しますね。はい、そうするとこんな形でリストになります。実はですね、古くから HTML を書いてる人ほどですね、このボタンを使いたがらないという傾向が最近よく分かりました。うちの会社でですね、まあ、うちの会社スタッフがですね、だいたい制作スタッフ十何人いるんですけど、そのスタッフほとんどこのボタンを使ってないことが分かってですね、非常にショックを受けました。それくらいですね、やはりデザインビューを使いこなせてないというのがよく分かったんですけど、で実際ですね、コードを見てもらうと、もう何のですねこともない、もう綺麗な UL というタグでリストがついてきてるんですね。なのでわざわざもう一個一個 UL というタグを打って、 LI というのを打って、リストの項目を一個ペーストしてはスラッシュ LI を打つみたいな、そういうですね不毛な作業がなくなるというのが非常に便利なわけです。なのでぜひですね、皆さんデザインビューをボンボンボンボン活用していただきたいんですね。でこれ実は例えばリストの中にまたさらに子どものリストを作りたいというのがあります。これも少し紹介します。例えばですね、この次回講座というところからイベント情報までの間を、あるリストの、そのフラワースクールというリストの子どものリストにしたいというときですね。それも実はもう単純なんです。ここにですね、ボタンがあります。このボタンをただポンと押すだけ、ちょっと押してみます。インデント、はい、そうするとですね、子どものリストができました。ということで、もう単純にこのボタン一つ選択をしてボタンを押す、ただたったこれだけの操作で簡単にできるんですね。わざわざタグを打つということがなくなるので、ぜひですね、これも皆さん覚えていって帰ってほしいなと思います。でもう一つ皆さんに覚えておいていただきたいのが、先ほどの高野さんのお話の中でヌルリンクって話がありましたよね。要は、とりあえずこのページは、まだどこにも貼るリンクはないんだけども、リンクとしては印をつけておいた方が後々の作業のためにもいいよねっていうことで、お話があったと思います。でこのナビゲーションの項目にもですね、実はナビゲーションの項目ですから最終的にリンクになりますよね。これでぜひ覚えておいていただきたいのは、この普通皆さんこの一個一個に多分塗るリンクを貼ろうとしますよね。タグシャープ打って、それもプロパティパネルでシャープを打てばいいんですけど、もうそんなこともですね、何も気にすることなくですね、全部選択してあげちゃってください。全部選択をして、このプロパティパネルのリンクというところにですね、シャープ一つ打ってエンターキーを押すだけです。そうすると一つ一つの項目すべてにリンクが貼り付きました。さてこれって普通に考えると、これって全部に A というタグが囲われてんじゃないのって思うかもしれないんですけど、実はソースコード上ではちゃんとですね、一つ一つの項目に A というタグがついてくれています。これもドリームイーバーのデザインビューならではの機能だと僕は思ってるんですね。なのでこういうところもちょっとした手を抜くポイントだと思ってください。一個一個手を使って細かく細かく作業していくのではなくて、ドリームイーバーのデザインビューを使う利点というのはここにあるというところですね。はい、ということでもう時間ももうぼちぼち来ているので、もう少しスピードアップしたいと思います。さて今日ですね、先ほどのお話の中でクイックタグ編集のお話をしました。でちょっとですね、下の方なので見えづらいんですけど、ここにコピーライトっていう書かれている部分があります。これ今 P というタグで付けられてるんですね。でこの絵を、違うタグに変えたい。で普通ソースコードであれば直接その P というタグを別のタグに書き換えてあげればいいんですけど、実はドリームイーバーのデザインビューで作業しているときにぜひ覚えておいていただきたいのは、さっきご紹介したクイックタグ編集、まずですね、そのタグを変えたい要素をですね、3回クリックをして選択状態にします。この状態で、コントロール D もしくはコマンド T というのを押すと、こういった形でタグを選択できるようになります。ここでですね、アドレスというタグに変えようと思いますので、これを、ちょっと間違えた。クイックタグ編集で、コマンド T、こうですね。 今ですね、付けられているタグがピョンって表示されるので、これをですね別のタグに変えたいということで、今ですねここにスクロールバーが出てるんですけど、これで変えたいタグに選択してあげてもいいですし、入力をし直してあげてもいいです。ここでアドレスっていうのを例えば選択してあげると P というタグがアドレスというタグに変わります。でもう一回 P エンターキーを押してあげると、この P のタグがアドレスというタグに変わります。なのでクイックタグ編集もよく使う機能だと思ってください。はい、でですね、もう一つ、ぜひ覚えておいていただきたいのがテーブルの挿入ですね、表ですね、表組み、いわゆるそのいろんな表があると思います。そのいろんな表をですね挿入するにもいくつかのやり方があります。で、純粋にですね表だけを挿入したいということであれば、原則として挿入したい場所の例えば、ここにですね、あなたの素敵な一日を当店で過ごしてみませんかって書かれているこの後ろに表を一つ入れたいといった時にですね、多分今までだとこの間とこの間って実は空いてるように見えて、実はコード上は全く空いてないんですね。 P というタグと H1 というタグの間なので、見かけは空いてるけど実際には触れない場所だったりします。なんですが、普通にですね後ろに入れたい、要はここの文章の後ろに入れたいのであれば、その後ろをちょっとクリックしてあげて、ここにですね上の挿入パネル、この上に今ドックさせてますけど、テーブルというボタンをありますので押してください。そうするとですね、どういった何行何列のテーブルを入れるんですかっていうのが上がってきます。で、ここでですね、例えばですね、ここら辺はですね、テーブルの余白の設定だったりボーダーの設定だったりするんですけど、ちょっとここの部分はちょっと置いておいて、このヘッダーというところですね、真ん中にヘッダーというのがあります。このヘッダーというのは表の見出しを設定するところ、ここを、どこに表の見出しをどこに置くんですかというのがここで選択をしながらですね、例えば上と、左側の列のところにですね置きたいよということであれば、こんな形でですね設定をしてあげて OK をしてあげると、もう普通にですねなんてことはない、先ほどの段落の後ろにテーブルがスポンと入ってくれます。なのでわざわざですねコードをビューにして、ここの後ろに置きたいからって言って開業を入れて、そこの空白の行にですねマウスを当ててからテーブルを入れるんではなくて、純粋にこの後ろに置きたいんだよ、ここね、このクエスチョンマークの後ろにこうパッとクリックをしてあげて、テーブルの挿入ボタンをポンって押してあげると、ソースコード上ですねしっかりとですねテーブルが、ここですね、ごめんなさい、 P のタグの後ろにですねこのテーブルというタグで H1 の直前にですね入りました。なのでドリームイバーをデザインビューで作業してるのに、この後ろに多分入んないよねって思ってですね、一旦コードビューにして空白行を入れてですね、そこにテーブルを入れるとか、そういうことをしなくてもいいんですね。これがドリームイバーを使って操作をしていく上でのオペレーションのちょっとしたテクニックです。これを覚えてる覚えてないだけでですね、作業のスピードが変わります。要は一回行を入れて、空白行を入れて、そこに入れようとする作業で例えば 0.5 秒かかったとして、それの積み重ねを計算してみると、多分ですねそこの部分が少しでも短縮できるようになるんですね。なのでこういうのはぜひ覚えておいてください。あとですね、これテーブルの挿入の仕方としてはですね、もう一つだけ僕伝えておきたいなと思うのは、ドリームウィーバーって実はですね、CSV ファイルとかを直接取り込むことができるんですね。知らない人結構いるんですけど、これですねちょっとご紹介します。挿入というメニューで、テーブルオブジェクトっていうのがあります。ここに表データの読み込みというのがあるので、ここで読み込みたい表データを選択します。でですね、今日用意したのが、CSV という、送料 CSV、ここからですね送料の書かれているものが入るんですけど、そうするとですね、ここでテーブルの幅をどうしますかとか、ボーダー入れますか入れませんかって、ボーダー入れたくないので入れません。で、フォーマットとりあえずなしにして OK を押すと、こんな形でですね、今 CSV のデータを直接取り込むことができました。なので、例えば表って結構めんどくさいですよね、作るの。 表作るのめんどくさいと思うんですけど、特に HTML でこう入力していくのも嫌じゃないですか。だけど実は Excel には実はベースの元の書類があったりしたときに、 Excel のシートの表データを CSV で書き出しておいて、後で取り込むみたいなことをすると、きれいに表のデータとして入ってくれます。実は Excel のセルを選択して貼り付けるなんていうテクニックもあるんですけど、ちょっとですね、イランタグが貼っついたりすることがあるので、どちらかというと CSV データを読み込んだ方がよりきれいなテーブルが貼り付いて、挿入することができるので、ぜひですね、これ覚えておくといいと思います。はい、ということで、ちょうどいい時間になりましたので、最後、こうやって HTML を整形していく最後、CSS を設定して、今日皆さんにご紹介したのは HTML を作っていくという過程なんですけど、これ最終的には CSS でレイアウトしていかなきゃならないですよね。そのポイントとして何が大事かというと、当然ですけど一つ一つを場合によってはですね、div という要素で囲ってあげないといけません。それはどういうふうにやるかというと、例えばですね、ここの2つをちょうどですね、デザインを見てもらうと分かるんですけど、ヘッダーになってます。あや、フラワーショップっていうのが。で、上にですね、このファンクズリストがかかるんですけど、ここの部分を、ヘッダーとして設定したいということで、この中に div タグを挿入というのがあります。で、div タグで囲いたいところをですね、選択をして、ボタンをペッと押すだけ。で、ここでですね、クラス、もしくは ID というものを設定してあげて、OK を押すと、そこが囲われたところがですね、こんな形でですね、点線で囲われるようになります。点線で囲われているのは、あくまでもドリームイバラ上の囲みなので、実際には表示上は全く何も変わらないんですけれども、こんな形で簡単に div の挿入もできます。はい、ということで、こんな形でドリームイバーをですね、こう、div もきれいに作っていくと、最終的にですね、こんな形の、ごめんなさい、ちょっと違うファイルでしたね。ですね、こんな形できれいに div で囲って、画像も入って、まず CSS 化する前の HTML ができるという形です。これぐらいの量だったら、多分皆さんもうすぐ慣れればですね、わざわざソースコードいじらなくても、ものの1時間も試合でできちゃうと思います。画像がもちろん書き出されていることが前提ですけどね。なのでぜひですね、この技をですね、ぜひですね、この高野さんが書かれたこの本をですね、元にしながら、今日のお話もですね、うまくこう頭の中でですね、考えながらやっていただけるといいかなと思います。はい、ということで、最後まとめです。デザインビューを使うためにということで、いくつかのキーワードを挙げましたけれども、とにかくですね、デザインデータとか原稿からどういうタグをつけるかあらかじめ決めておきましょう。とにかく何をするにも仕込みが大事、これです。と、スピーディーだけどでも丁寧、キーボードショートカットを使ったりすることでかなり操作は早くなると思います。ですがドラッグで選択をするときにですね、こう選択しすぎちゃうとですね、例えば全部選択しちゃったりとかですね、こうあるので、そこら辺のですね、こう緩急をうまく使い分けるというのも実は、非常にドリームイバーのドリームイバー達人になっていくには非常に重要なポイントです。あとパネルの操作ですね、パネル操作も覚えてください。挿入パネルとプロパティパネルはとにかく頻繁に使う部分なので、ぜひですね、ここに何があるっていうのは覚えておくといいです。あとですね、メニューですね、これはおまけみたいな感じかもしれませんが、当然パネルに存在しないものっていうのはメニューの中にもあります。なので皆さん普段お仕事にお忙しかったりすると思うんですけど、メニューをちょっとこうクリックしてみて、何ができるかっていうのをもう一度見てみてください。多分大事なのはそこです。ちょっと空いてる時間にドリームイバー何ができるんだろうっていうのをこうちょっと見るだけでも少しずつですね、皆さんもっと上達していくと思いますので、ぜひ頑張ってドリームイバーを覚えておいてください。はい、ということで、ちょっとすみません、オーバーしてしまいましたが、私のセッションはこれで終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。